どうもオカルポのマンモーでございます。本日は私マンモー一人の、エピソードとなります。先週ですね、チンマンさんと通常であれば収録予定だったんですけれども、今ですねチンマン家では、ファミリーはですね、絶賛夏休み期間中なわけで、子供はですね、なのでキャンプ旅館みたいな感じでみんなでね、旅行行ってたので、ちょっと収録できなかったので、今回は私一人のエピソードになります。でですね、ちょっと今日はエピソード話す前にちょっと告知ですね。最初にすいません、忘れる前に告知なんですが、オカルポット公式オンラインショップで、オカルポのですね、T シャツ、とかいろいろアイテムを販売しているんですが、スズリって言ったサービスがあってですね。で、このスズリがですね、年に1回だけ T シャツ激安にするセールがをやるんですよ。それがこの夏ぐらいの今の季節なんですね。それがちょうど今やっていたので、で一番安いのがスタンダード T シャツの白ですね、これが一番安くて2124円税込みで、販売されてる感じですね。セールでね、通常だと多分1000円ぐらい高いのかな、3124円みたいな感じで、まあ、1000円ぐらい高いですよね。さすがにこのオカルポ T シャツ、ね、って言ったところで、今ね、多分1年で一番安いのが今なので、で、これ8月の6日の23時59分まで、このセールですね、スズリのでやってるので、もしですね、T シャツちょっと欲しいなと思っていた方はですね、ぜひ買ってみてください。確かですね、そのドッテンスクな T シャツ、ソニーニチロニーヤンがデザインしてくれたドッテンスクな T シャツ、この間3枚ぐらいなんか売れてまして、でキッズ用のやつですね、が売れてまして、チンおじさんが、チンおじさんがですね、買ってくれたようで、どうもありがとうございますということで、ちょっと告知をですね、しました。すずりで、1000円かな、1000円ぐらいオフなのかな、確かね、今が一番安いと思いますので、気になっていた方はですね、ぜひ今がチャンスだと思いますので、見てみてくださいと。一応概要欄に、このポッドキャストのね、説明欄に公式、ショップの URL とか載せておりますので、そこから、ぜひチェックしてみてください。ということで、本日はですね、皆さん、7月30日に、あれがあったんですよ、あれが。仙台市市議会議員選挙があったんですよ、皆さん。知らない、知らなかったですか。マジっすか。もう私ですね、もうルンルン、もう投票日の1週間ぐらい前からもうルンルンで、もういつともう投票箱にもう入れたくて入れたくてですね、もうもうワクワクしていたんですけど、それは7月30日のね、もう凄まじい猛暑の中ですね、行われたんですよ、皆さん、仙台市で。でその猛暑じゃないですか、これはもう思ったんですよね。これは仙台市市議会議員選挙、史上最も低い投票率になるんじゃないかと予想していたらですね、予想当たりましたよ、皆さん。私予言者でございます。予言が当たりましたよ、皆さん。これはあれですか、なんでバズらないんでしょうか。ツイッターで投票した、確か投票してすぐにですね、私はつぶやいたんですよ。これは仙台市議会議員選挙、この暑さ、猛暑のおかげで、猛暑のせいでですね、投票率史上最低になるんじゃないかと、私はですね、ちゃんとつぶやいていたんですけれども、でその通りですね、投票率はもう歴代最下位というか、その最低、最も最低、になったんですよね。 34.3% ですよ、 34.3% になったんですが、これ全然、これ予言者現れた的なことになんないのは何なんでしょうかね、これね。皆さん予想していたっていうことでしょうか、これの投票率下がんじゃねえかっていうのはということで、まあ私といえば賛成といえば私ということでですね、私が住んでいるですね、宮城野区 からは一人ね、大河原冬子さんという方が、女性の方が、参政党から、立候補していてくれたので、投票するところがあったでですね、投票したんで、見事ですね、この大河原さん当選したんですよ皆さん。いやー、おめでとうございます、おめでとうございますと。で、仙台市は5つ区があるんですよね。宮城大区、泉区、若林区、太白区、青葉区かな。で、4つの区にそれぞれ候補者参政党から出ていったので、若林区だけは確か参政党から出ていなかったんですよ。なんでそれ以外の区に関しては参政党出ていて、で確か青葉区とどこだっけかな、ちょっと忘れた、青葉区だかどかだかの候補者の方はもうちょっとで当選っていったところだったんですが、残念ながら当選ねしなかったんですけれども、で今回その仙台市議会議員選挙は維新がですね議席初めて、参政党と同じ5議席ぐらい取ったんじゃないかな確か。それぞれの地区で維新がいる、1議席ずつですかね。要は今言った青葉区、泉区、宮城野区、若林区、太白区、それぞれに維新が1議席ずつ入り込んだといった感じかな確かね。うん、そうですね。で参政党は宮城の区だけって言った感じでしたけども、いやーこれもね、でこれまだ未だにですね、共産党で立候補している方とかが票取ってんすよね。どう思いますこれ、何やっとんねんと政治批判になりますけども、いやもう勘弁してくれじゃないですか皆さん。これ共産党とか立憲に票入れるとは何たることやと、何をやってんねんということでですね、仙台市議会議員選挙面白かったですね今回。いやとりあえずですねとりあえず私が投票した方は当選したので良かったんですけどもね、うん、まあそんなこんなでですね、仙台市の市議会議員選挙は皆さんには全く関係ない、仙台市民の人がこれを聞いていたら、いいと思うんですけど、それ以外の方はね何のこっちゃ分かんないので、ちょっと話は書いていきたいと思うんですが、今年めちゃくちゃ暑いじゃないですか。で私趣味でサーフィンやっているんですけれども、その仙台、私よく行くのが仙台新港といったポイントなんですけれども、その例年ですね、その今ぐらいの時期でもウェットスーツを私は着るんですね。シーガルっていうその長ズボン半袖、要は上は半袖で、下は長ズボンっていう、そのシーガルっていうウェットスーツがある、そういうタイプのやつがあるんですよ。その袖、上の腕の袖だけがちょん切られてるね、のがあるんですが、それ着てやってちょうどいいぐらいなんですよ例年。で仙台はそのですね、毎年その夏ってすごく短くて、だいたいそのですね、もう6月から7月下手したら本当何でしょう、いやあんまいい季節じゃないと7月いっぱいぐらいまで梅雨がずっと長引いて、あとなんか微妙に寒かったりとかして、天気悪かったりして、全然その暑くなくてですね、サーフィンもなんか毎週毎週なんか天気悪いなみたいな、なんか今年全然日焼けしないわみたいな、感じなんですけど、今年もう凄まじいじゃないですか。だからその海の水もめちゃくちゃぬるくて、もう珍しく海パンでやんないと、ちょっと逆にそのウェットスーツ、シーガルっていうウェットスーツ着てても海の中入ってのに熱中症になるみたいな、熱中症気味になるみたいな、なんかそんな状況に今なってましてですね今年。なんで暑いの大好き人間の私からすると、今年はちょっといいなと、もう日焼けガンガンやなみたいな感じで思ってるんですが、でそこでですね、そのふとふとというか改めてね、考えて思ったのが日焼けです。日焼け、皆さん日焼けについてなんかそのいろいろ考えたことないですかね。特に女性の場合って多分日焼けしたくない人が多いと思うんですよね。そのシミになるとかね、いろいろあると思うんですけども、もちろん多分これは多分医学的にもね、その紫外線がその皮膚がんのなんか原因になるとか、まあ、シミ増やすとかそういうのはあると思うんですけれども、こう実感値というかですね、 その私サーフィンやってるじゃないですか。でサーファーのおんちゃんたち見るとですね、肌ツヤツヤなんですよね。これ何なのかなってすげえ私いつも思ってんすよ。そのサーファーって多分いろんなその外でするスポーツ、まあ、野球、サッカー、あと何でしょう、まあ、いろいろあるじゃないですか、そのスポーツでの中でもサーフィンってわりかしその要は外だし、あとその 海面からの照り返しもあるからあの半端ないんですよね。ちょっとした本当に1時間2時間ぐらい海入っただけでもめっちゃ焼けますから顔とか。なんだけどもなんかその仙台新港のその駐車場とかに行くとですね、まあ、いろいろサーファーの人たちいっぱいいますよね。でおっさんたちもその何でしょうねこいつら車で海に来て、ね、酒飲んで大丈夫かみたいなそういうおっさんたちもこのねローカル組の人たちがガヤガヤワーワーこう いるんですけども、その人たちの顔を見てるとですね、どうにもこうにもね肌ツヤツヤのテッカテカのがめっちゃクロクロなんですよ。これもうバリバリです。もうバリバリ海入ってるんですよ。もうバリバリ太陽光浴びてるんですよ。だけどもなんかそのだからシミになってるけれども黒いからシミが目立たないっていうのもあると思うんですけれども、なんかなんつうんでしょうね、すごく健康、まあ、すごいシンプルにな言い方で言うとすごく健康的な肌ツヤをしてるんですよね。うん、で一方でですよ、まあ、肌の強い弱いとかもあるのかな、これは本当、これはあれですね、あの全く医学的エビデンスね、私の完全なる妄想科学ですから、そこら辺ちょっとその、ね、皆さんも分かってると思うんですけども、そこら辺はちょっとね、こいつ何言ってんだっていう感じで聞いてもらえたと思うんですけども、その一方女性でもバッツバッツその、日焼け止め塗りの、日傘差しのグラサンシーの日傘してるけども麦わら帽子、あのななこのつばがすごい長い、あの何でしょうね、八尺様的な、帽子かぶりの、腕にも何でしょう、このタイツみたいのつけのっていうもう完全防備の人もいるじゃないですか。でなんか完全防備の人の、まあね、その女性のね、すっぴんをそこまで見た経験がないんで、これ一概に言えませんけれどもね、なんかですよ、そこまで、なんか、逆になんか肌が、なんでしょうね、なんかボロボロというか、なんかなんつうのかな、この、うまくこれなんかちょっと言い方間違えるとなんか炎上しそうな感じで、なんかボロボロというかね、なんかこのなんて言うんでしょうね、張りがないんじゃないな、そのなんていうのかな、この化粧のノリが悪いとでも言うんでしょうかね。なんかとかね、もちろんね、そっちパターンで言うとその女性でね、めちゃくちゃその女優さんとかね、そういう人たちってのはやっぱりすごい肌とか綺麗なんでしょうけれども、なんかここのなんていうのかな、なんかその日焼け止め業界のその日焼け止めとか、あと日焼け止めサプリとかいろいろありますけれどもね、日焼け止めサプリはあれですからね、あれはもう私というか我々のそのウェブ業界の仕組んだマーケティングだと思いますから、私はあれ日焼け止めサプリあれですね、1案件売れるとめっちゃ高いんですよ、めっちゃ。名前忘れたな、なんだっけな、ありますよね、有名なやつ、ポルクとかなんかありましたよね、確か日焼け止めサプリ、まあ、あれなんですけど、日焼け止めサプリとかなんかそういう日焼け止めクリームとかを塗るよりかはなんか普通に健康的になんか逆に日焼けを少しするぐらいが人間にとっては非常になんかいいのかなとかね。であとはなんか海水が少し絡んでるからなんかサーファーはまた違うのかなとかね、なんかいろいろそこら辺なんでしょう、エセ科学というか疑似科学でね、なんか海入りながらね思うことでもあるんですよ。うん、 なんか日焼け止め、私日焼け止め塗んないんですよ、その海入ってる時って。まあ落ちるし、何でしょう、私肌が弱いんで、その何でしょう、クリームとか塗ると痒くなったりするんで塗ってないんです。で夏とかも普通に塗ってないんですよね。なんで本当1時間2時間ぐらい入ってるとめっちゃ焼けんすけども、あれなんですかね、なんか顕微鏡とかそういうので見たらすげえ隠れシミとかめっちゃあるんすかね。俺もねよう分からんすけども気にしないからなのかも分かんないですけども、なんかもっと俺考えていた40代の自分のその何でしょう、イメージよりかはなんかシミとかシワとかなんかあんまないかな。なんかもうこれから増えていくんですかね。なんか怖いですけどね。だからこれから対策しないと一気に劣化するんですかね。ちょっとわかんないですけど、なんかここら辺もなんかいろんなそういう、なんでしょうね、日焼け止め業界の陰謀というとでも言うんでしょうかね。日焼け止めクリームの陰謀というかですかね。もう感じたりなんかしましたよね。この暑さで海入りながら。なんでやろうなみたいな。なんか対策してものすごい気にしている人こそなんかし、俺のすごいあれですよ、個人的なめちゃくちゃ完全なるバイアスかかった一方的なですね妄想ですけれども、めちゃくちゃそのシミとかなんかそういう日焼けを気にしている人こそなんかシミ多かったりとかなんかその何でしょう、なんかね化粧のノリが悪いとかなんかそのね、いろいろ肌トラブルになってて、なんか一歩気にしない人の方がなんか逆に適度に日焼けとかなって、なんか適度に健康的な肌になるというか、まあ色なのかな、日焼けして浅黒い肌してるから健康的に見えるのかな、なんでしょうか、ちょっとよここは分かんないですけどもね。なんかすごいそういったことも思ったりしましたよね、この暑さでね。まあそんなそんなところかな。あとあれじゃないですか、皆さん、ツイッター X になったっすよね。X、ツイッターやってない方はちょっとご存知ないかもわかんないですけど、ツイッターが最近 X ってあったんですよね。X、一文字。イーロン・マスクの X。これもなんかいろいろね、陰謀界隈で騒がれてますけれどもね、どうなんでしょうかね、これね。新しくいろんな情報がこれ多分入ってきそうですけどもね。なんかこの X、なんか自分が見ている YouTube で、なんだっけ、知的好奇心クラブっていうのがあるんですけれども、YouTube チャンネルですね。信玄さんという方が運営しているチャンネルなんですが、この X について非常にですね、興味深い、見解をおっしゃっていて、そのなんか XDC でしたっけ、仮想通貨があるんですよね。XDC。確か。ああ、そうだ、XDC。が、なんか、この、との絡みとかを、こう、考察している回があってですね、このツイッターと。で、その、イーロン・マスクが、なんか、目指していたものに、その、全部の、その、なんだっけな、通貨というか、その、いわゆる今のこの、資本主義のこの通貨システムをなんか変えるようなこともなんか言ってたらしいんですよね。すいません、めちゃくちゃ今忘れてます、これ信玄さんの動画のやつ見たんですけども、まあ、ぜひね詳しくはね、そのこのツイッターのこの X に変わった件についての見解というかね、考察をこの知的好奇心クラブの信玄さんが、面白い考察をしているので、気になる方はそっちをね、見てもらえばいいと思うんですけども、それを私見てですね、あ、なるほどなとね、XDC かみたいな。だツイッターが、の、この今のこの X になったことによって、いろいろ決済システムとか、なんかいろいろそこら辺にもなんか、来んのかなとか。で、なんだっけ、X.com か。今、ツイッターの確か URL、X.com でも、あれですよ、X ビデオじゃないですかね、皆さんね。大丈夫ですか ?X ビデオ。今、あれですよ。ブラウザで X ってやって X ビデオってこう出てきた方は私と同じですからね、これね。X ビデオは違いますからね。だからこれ皆さんあれですからね、家で検索とかするときにちっちゃいつとか入れるときは結構注意ですからね。X ボタンを一番最初になんか入れる機会があるとこういうね、XDC みたいに。 これ X サーバーもこうブッてこうオートコンプリートでしたっけ、オートコンプリート機能でブッてこう出てきちゃうんで注意してくださいね、これね。で、あれなんでしたっけ、X、 あ、そうそう、 X.com でもう確か Twitter アクセスできんすよね、今ね。そうそうそう、 X.com、 あの一文字 X.com ってやると Twitter には飛ぶんですよ、あのリダイレクトで。で、確か世界にこの一文字だけのドメインって3つぐらいしかないんですってね、 X.com って。でその X.com にツイッターがこうなってるので、これツイッターなんかいろんな機能が搭載していくんじゃねえかとかね、なんかいろいろ言われていたりもしていましたね、その神経さんの動画でまた聞きで申し訳ございませんっていうね、感じなんですけどもねといったところでしょうかね、皆さんね。本日はですね、20分そこらで勘弁していただけないでしょうかね、本当にね。まあ、そこぐらいでいいですよね、普通はね。普通はこんぐらいですよね、20分ぐらいでね。長すぎですよね、私たちね。やっぱ一人だとですね、なかなかですね、お話ね、持たないですね、これね。ということで、すいませんね。うるさくて。申し訳ございませんということで、本日はですね、これで終了していきたいと思います、ぜひですね皆さん投票、まあ、このオカルポットを聞いている来てくる、ね、方は多分投票行く人が多いのかなと思いますけれどもね、まあ、私はですね共産党、立憲民主党、そこら辺にはですね入れないんですけども、まあ、それ入れれる人もね、もしかしたらこのオカルポット、まあいねえか。これ聞いてる人はいねえか、さすがに。でも維新あたりは一層いそうですよね。あと国民民主か。国民民主、維新、はいるか。まあ自民はいますよね。自民、国民民主、維新。うん。まあ、ここら辺はいるか。立憲共産は皆さんやめましょうというか。ね、もういいじゃないですか、そこら辺はもう。ね、社民とかもね、もう論外じゃないですか、社民なんてもう。そこら辺はですね、皆さんね、その、いろいろ考えていただいて、ぜひですね、まあ、私は参政党推しですけれども、まあ、皆さんの推しをですね、ぜひ探してもらい、ね、アイドルを推してればいいじゃないですかね、それもいいですけどもね。うん、もっとリアルなところを行きましょうよっていうね。ところでそんなところでしょうかね、本日はですね。ということで、皆さんの地元でもこういう選挙があったらですね、まあ私のようなマニアじゃなくてもちょこっと行ってね、2、3分で終わりますから、行って投票すればね、いいことあるかもしれませんよということで、今回のオカルポットは以上となります。また次回のオカルポットでお会いいたしましょう。バイバイ。あとあれですね。T シャツね。買う、欲しいなと思っていた方は本当に1年の中で今だけなんで、この安いのは。確かそう。一番安かったのは。冬とかも確かあった気がしたけども、微妙だったと思ったんですよね。今の8月6日の23時59分までが確か、この1年の中で一番安いので、もしなんか欲しいなっていう方がいたら、今が本当チャンスなので、ぜひ利用してみてください。ということで、また別のエピソードでお会いいたしましょう。バイバイ。